私たちのこの、合宿のテーマである、この、心が燃えるというところの前でイエス様が言われた、キリストは必ずそのような苦しみを受けてそれから彼の栄光に入るはずではなかったのですかと。でこのことをモーセから初めて律法預言者、また詩篇に書かれていることをイエス様は解き明かされました。そして私たちはキリストのつくもの、キリストに結び合わされたもの、イエス様についてて一緒にいるものとしてイエス様と同じところを歩んでいく、その特権に預かっているということを学んでいきました。でキリストの生涯の物語、聖書は旧約聖書も含めてキリストの生涯の物語で、創世記から黙示録までこの主題があり、そして昨日今晩、また昨晩ですね、ヨセフの中に神の許しのご計画、これが展開されていたことを私たちは見ていきましたですね。そして、他にもたくさんの人物がいます。今回は3回のメッセージなんですけれども、もう一人本当はこのお分かちしたかった人はステパノが使徒の働きの7章で紹介しているモーセなんですね。ヨセフの次にモーセを詳しく紹介していますけれども、そこにもこの証があるんですね。40歳の時にエジプト、人がイスラエル人をこの虐げている姿を彼は目撃したわけなんですね。その時は、そのパロの家の養子になっていたわけなんですね。この王様の家の養子になっていたので、この時に私は、このイスラエル人をこの状態から救うことができるとこう考えたわけなんです。でその虐げているエジプト人を撃ったら死んでしまった。それで、隠れてそれを、土の中に埋めたんでしょう。で今度はイスラエル人同士が喧嘩をしていて、こうイスラエル人が同胞のイスラエル人をいじめている状態があって、でそれを仲裁した、仲介に入ったらそのいじめている方が、お前はあのエジプト人にしたように私にもする気かと、でこのように言って、バレていたこと、エジプト人を殺していたことはバレていたことが分かったので、彼はエジプトから逃げてミディアン人の地に行ったという話なんですね。でステパノのその説教の中に、彼らが私がイスラエルを救うということを理解してくれるものだと思っていたがっていうふうに書いてあるんです。ところがそうならなかった。そしてモーセはミディアン人の地に行って異邦人の中でさらに40年間を暮らすわけなんです。それから80歳になった時に羊飼いのモーセに神が現れてくださって、あなたはエジプトに戻りなさい、そしてイスラエル人を救いなさいと、その導きなさいと言われたわけです。2回目にモーセが戻って、そしてイスラエル人はモーセが神から使わされた預言者であることを認め、そしてモーセにつくバプテスマと第一のコリントの10章に書いてますけれども、このモーセのこの与えられている神様のビジョンの共同体の中に彼らが入ったわけなんですね。ここにもイエス様の働きがあります。初めにイスラエルの救いのために来たイエス様がユダヤ人から拒まれたわけなんです。そして異邦人のところに行って、今度現れる時にはイスラエルが受け入れたと。一度目は拒まれたけども二度目は受け入れられる。でこれがイエス様の初臨と再臨、初臨が初めに来られた時にご自分の国に拒まれて、そして次に受け入れられるという、そういうその間にこの異邦人への救いがあるというですね、神様の救いのご計画があります。でやっぱモーセから何を学ぶことができるか、これを話すとまた長くなっちゃうんですけども、短くまとめますと、忠実なしもべ、神の家に忠実に仕えていた。どんな状況にあっても彼は主に命じられたことのみを行っていきました。そして無事に約束の地の手前まで 彼らを導くことができたと、イエス様が忠実な証人と黙示録には呼ばれていますけれども、私たちもキリストの忠実な証人として呼ばれて召されている。ここがね、分かるとね、クリスチャン生活が大変なんだけど楽になります。この言われたことを行っていく、でも言われてないことまでやらなきゃいけないって考えちゃうんですよね、よくね。すごいシンプルですね。イエス様についてくってシンプルです。シンプルっていう言葉一番いいね。楽ではないけどシンプルですね、そう、イエス様にただ言われたことを行っていけば、神が行ってくださる、神が立て上げてくださるんですね。で、このようにして、モーセがいます。で、今日注目したい人物はダビデですね。新約聖書の中でイエス様の呼び名、イエス様がご自身のことを呼ぶとき、ご自身を呼ばれるときに使っている言葉や、また他の人たちがイエス様に使った言葉あると思います。ご自身を呼ぶときは人の子っていうのをね、たくさん使いましたよね。人の子、サンのメンってね、人の子という言葉を使いましたが、イエス様のことを呼ぶときに何て言いました？ダビデの子よですね。ダビデの子よってこう言ったんです。で、新約聖書の一番最初の言葉を皆さん思い出せる人は言ってみてください。新約聖書の一番最初の言葉ですけれども、だいたい初めに聖書を読む人がつまずいちゃうんだよね。なんだっけ、なんだよこれって、こっから始まるのかよっていう、なんか系図でしょですね。新改訳の聖書だと、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図です。でも英語の方がもっと正確に訳されている訳が多いです。 Son of David, the descendant of Abraham, the genealogy of Jesus Christ となっています。最初にダビデの子が来るんです。そしてアブラハムの子孫だから、時系列的にはもちろんアブラハムが先なんですけれども、ダビデの子、イエス・キリストの系図なんですですね。これ一体どういうことかと言いますと、ダビデに約束が与えられていた、キリスト、メシアがダビデの世継ぎの子から、来るという約束が与えられていたからに他ならないんですね。ダビデが、この王様になってから、この周囲の敵をこのと戦いをして、そしてある程度国が安定したときに、彼が王宮からこう眺めると、神の箱が天幕、テントの中にあるのをこう見たわけなんです。ですね。神の箱、わかりますね。わかりますね。天幕の中にある、もともとね、幕屋の中にある神の箱ですよね。でそれをダビデが動かしてきて、エルサレムにそこに安置して、そして天幕を、もうその時は裸だったっていうか、もう天幕の中にただ神の箱があるっていう状態だったんですけれども、でそれを見てダビデが、私は杉の家に住んで、杉って木の家に住んでるのに、なんで神の箱が天幕にあるんですか。つまり言い換えると、私は神のために杉のちゃんとした家を作りたいということを、彼は友人であり預言者であるナタンにこう言ったんですね。そしたらナタンが喜んでですね、心の思いのままにしてくださいってこう言ったんですよ。ところがナタンがですね、家に戻ってですね、自分のところに戻って、そしたら主が語られて、それはいけないということを神様が言われたわけなんです。でそれは悪い意味ではなくて、もっといいものを与えるっていうことなの。だからダビデはお返ししたかったんだよね。なんでこんな申し訳ないって。ところが神様は、そんなお返しするなんて、もうそんなの私求めてないよって、もっと私はあなたに恵みを与えるよっていう。何かというと、ダビデが神のために家を作るんじゃなくて、神がダビデのために家を作ってくださると。それは建物の家のことではなくて、家計のことです。家、家計、だからファミリーって言ったらいいかな、 建物のハウスではなくて家、家計のことです。それがサムエル記の第2の7章の12節13節に書いてあります。それを開いてみましょう。でじゃあ開いた方で、大きな声で、読んでくださいますか。誰か。第二サムエルの7章の12と13ですね。いいよ、純ちゃん、いいよ。いいですよ、はい。あなたの光が道、
あなたがあなたの聖徒たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く立てる。
はい、ここに書いてあります。でその前にね、主はあなたのために一つの家を作るって言って、そして今の約束なんです。建物ではなくて、そのあなたの世継ぎの子が常しえの国、つまり神の国のを受け継ぐ王になるっていうことなんです。あなたの家から、あなたの家系から神の国を、常しえの国を受け継ぐ王とするっていうことなんです。これはキリストの預言なんですよ。神の国の油注がれたもの、この統治するもの、その王をダビデから出すよという約束をしたんですね。すごいことです。でこれが基調、基調っていうのはその、基本の木に、調子の長だね、基調となっていろんなこの神様の約束が、どのように成就するのか、実現するのかって、例えば詩編を読むときはもうこのダビデの約束がわからないとわからないですね。他にもその新約聖書も何を期待していたのか、ダビデの子よと盲目の人が、ね、叫んだ時に何を期待していたのか、これこの中に全て隠されている。神の国が自分たちの中に広がっていく、また確立されるということが期待されていたわけなんですね。で、まもなくクリスマスですけれども、あの有名なイザヤ書の9章を見ますと、開かなくてもいいですけれども、お読みしますと、9章と、6節と7節ですね。イザヤ書の、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。ダビデの王座にこの一人子というのは、この人間の子供が、男の子が生まれると。で次に書いてあるのは、一人の子が私たちに、これが神が実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命、この子の話をしているんです。神から生まれた子なんです、御子なんです。だから人の子であって神の子なんです、ですね、という驚くべき予言がここに書いてあるんですね。でこの約束をダビデが受けました。で私たち、このもっと原則的な話、原則的なことをこう考えていきたいと思うんですけれども、2つの国のどちらかに私たちは住んでいます。一つは神の支配の中に生きていく、神の国の中に住むか、もう一つは自分の国、自分を中心にして自分の心の王座にして生きていく人間の国に生きている、この2つに1つなんですよね。 神はもちろんご自分の国の中に私たちが生きることを望まれました。アダムを作られた時にご自分の形に似せて作られて、そしてこの産めよ食えよ、そして地に、産めよ食えよと言った後にこの地を支配しなさいと、この subdue the earth っていうのかな英語だと、この地上にある被造物を支配しなさいと神様は命じられたわけなんです。でそれは神様に完全に寄り頼む方法によって、神様に全て判断を任せ、神様から言われたことを素直に聞いて、神様により頼んで子供のようにより頼んでいくことによって、他の全ての被造物を支配していく、管理していく、治めていくように私たちは召されたんですね。そのように呼ばれたんですね。難しいことない。この神様から、この神様と交わりを持つことによって、その神様の国が広がっていくんですよ。自分の国じゃないんですよね。治めていくんだけども、管理していくんだけども、神の国が広がっていきますですね。けれども罪を犯して以来、自分自身が神のように神抜きで善悪を判断し、神から独立して自分の生活や支配をしていこうとしたのが、その罪の後の世界で、神の国の中から人間の国が入り込んじゃった感じになったわけです。まあ、それが争いとか苦しみとか悩みの原因になっているわけですけれども、神様はご自分の国を取り戻す、回復する計画を立てられました。でアブラハムを選ばれました。アブラハムで彼の名を大きくして強い国にするよって言って、アブラハムから、アブラハムに会って全ての国民を祝福するという神様が約束を立て、そしてイスラエル人に神様は掟を与えられたわけなんです。でそれによって彼らが神を王とする神の国を、イスラエルという国、国民を通して神様は広げていこうと願われました。でその方法というのが、まず預言者を神は立てられたわけなんです。預言者というのはつまり神の言葉を語る、でその言葉を聞いて従って、その神に従っていくことによって神の支配が広がることを願っている。もう一つは祭司の働きを与えてくれました。それは、生贄を通してその流された血によって神に近づくことができ、神の祝福を、恵みを受けることができるようにしていくわけなんです。基本的に教会も同じですよね。神の言葉を聞き、その御言葉に服従していくことによってキリストの支配が広がっていき、そしてキリストの流された血とその砕かれた体を、いただくことによって、それを交わっていくことによって、その祭司的な働きも私たちの中に広がっていく、神様に近づいて交わることができる、これが、神の国の広がりなんですね。でところがイスラエルが預言者を拒んだ時があるんです。それがサムエルが預言者だった時です。サムエルが預言者として立てられて、国がずっと停滞していた、霊的に、あの獅子の時代ですね。 でもリバイバルが起こりました。霊的に復興して立ち上がったんです。で今度引き継ぎをしなければいけないという時に、息子がなんかちょっと悪いやつだったんだよね。 あんまりちゃんとできてなかった。でそこで長老たちが集まって、周りの人間の国と同じようになりたいと思ったんです。めんどくさいよね、神の国って。祈らなきゃいけない、御言葉読まなきゃいけない、ね、いやそうじゃなくて、何かやるんだったらもう自分の判断でこう やろうと思ってるのに、いちいち祈ってこう回り道してるような時というふうに感じる時ってないでしょうか。もうこうやればいいじゃんって、こういうふうに人間のね、普通の生活、就職するのもいちいち祈らないでね、自分が思ったことをやっていけばいいじゃんって、御言葉で、このように周りの国には人間の王がいるのでやってくれるんですよ、それを。だからそのようになりたいと言って、 神の国を拒んで人間の国を選んでしまったんです。でその時にサムエルは傷つきました。だってこの民にずっと主にあって仕えていたのにサムエルを退けたんですね。けれども神様はお前を退けたんじゃないよと、私を退けたんだよと、神を退けたということを神様は言われて、でも神は彼らの要求をに合わせて人の王を選んでくださった。それはサウルという王様です。サウルで、サウルを選ばれた後に、このもし主を恐れながら主に仕えながら神の声に聞き従っていくなら、王もあなたに従うならばそれでいいと、従わなかったらあなた方の上に災いが来ると、このように言われて、聞く分においては人が王として立てられても神の統治が続くっていうふうに神様がされたわけなんです。ところがサウルは主の命令に聞き従わなかった。自分の思っていること、自分のやりたいことを優先させたわけです。アマレク人ですね、全てを殺しなさいと、聖絶しなさいという言葉が使われてますけれども、もう全部全員を滅ぼさなければいけないと神様は命じたのに、その王様を生かしておいて生贄もなんか上等なものは残しておいたという罪を彼は犯したんですね。で彼が王位から退けられる、王様から退けられました。その後で新たに神様ご自身が今度は選ぶものを作られた。人が選ぶというより神が選ばれた王ですね。それが少年ダビデだったんです。その時は中学生ぐらいだったのかな、高校生ぐらいだったのかな、分かんないですけれども、8人兄弟の末っ子だったんですね。エッサイという人の家に生まれた子でありました。ベツレヘムに住んでました。でサムエルがそこに使わされて、で油を注ぐ、王とするための油を注ぐわけですけど、長男を見てこれだと思ったんですね。でかっこよかったんですよ、体格もよくてハンサムだったんで。そしたら人は上辺を見るが主は心を見るってこういうんだよね。当時の王様、まあ、今もそうかもしれないけど、ルックスって大事だったんだよ。象徴してるから、その国を代表して象徴してるから、ルックスって大事だ。まあ、今でもアメリカの大統領選とか見るとね、結構やっぱりこのイメージ作戦ってすごいじゃないですか。やっぱ人を選ぶ時ってそのイメージが大事だけども、そうではないよっていうかね、人は心、主は心を見る。ちょっとこうしょぼいっていうかダサいっていうか関係ない、心の方なんだよって、このように神様は言われて、なんと末っ子のダビデ、そこにも呼ばれてもいなかった、7人しか呼ばれてなかったのに、羊飼いで羊に行ってこの外に出ていったダビデを呼んできて彼に油を注いだ。サムエル記の第1の16章の13節にこう書いてあります。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下ったと。開きたい方は開いてくださいね。もう一回見ますね。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。だからサムエルは王位から退けられていて、ダビデが選ばれたんですけれども、サウルが依然として王位についていたわけなんです。ここは大事ですね。ダビデが選ばれていたのに、サウルが退けられたのに、まだサウルが王様であったわけなんです。でこの後で有名なゴリアテとの戦いが始まります。イスラエルの神をゴリアテがなぶりました。このなぶるってこう呪ったっていうか罵った。で使いに弁当を持ってきた、このお兄さんが戦っているので弁当を持ってきたダビデがこの様子を見てね、ダビデがめちゃめちゃ怒った。何かって言ったら、ゴリアテがイスラエルの神をバカにしてたんですよね。そこで戦う時に、お前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだと、でこのように言ったわけです。 それでダビデがゴリアテを倒します。でそれからサウルのもとで彼は家来として働くことになります。で読み進めるとヨナタンが、このサウルの息子ですね、出てきます。18章に書いてますけれども、ヨナタンはダビデのことを愛した、自分自身のように愛したって書いてあって、それから4節を見るとヨナタンは来てい、あ、その3節を見ると契約を結んだとも書いてます。で4節を見るとヨナタンは着ていた上着を脱いでそれをダビデに与え、自分の鎧をかぶと、さらに剣、弓、帯にまでも彼に与えたと言ってるんですね。でこれ何を表してるかというと、ヨナタンはね、サウルの息子ですから世継ぎの子なんですよ。次にサウル系をイスラエルの国の王様になる第一候補生だったわけ。けれどもダビデがこうやって、動いてる時に彼は分かったんですよ。ダビデが選ばれた王だって。それで鎧とか剣とかこれを渡す行為というのは、あなたがイスラエルを救う王になりますよと、すごいことをやってるわけ。だから自分自身のように愛したって書いてあるでしょ。それがなかったら決してできないですよ。もう自分のアイデンティティを捨てるようなものですから、仕事をなんか譲る以上のものだよね多分。でそれをねヨナタンはやったんですね。そしてダビデはサウルに仕えている中でペリシテ人との戦いに連勝、このどんどん勝っていって、である時に女たちが踊りながら歌ったんですね。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。そこでサウルは非常に怒って妬みを抱き、それからサウルはダビデに殺意を抱きました。でことあるごとに殺すことを意図していて、それを家来たちの前でもはっきりと言ったので、ヨナタンが改めて確かめたところ、やっぱり本当に殺そうと考えていたことが分かり、ダビデがその時から逃亡生活が始まるわけです。フュージティブっていうのかな、英語だと。ですからダビデが確かに油注がれた王で、サウルは神からその王位が退けられていたにもかかわらず、サウルが王であり続け、しかもダビデを迫害していた、殺そうとしていく生活、この曲がったなんか歪んだ状態って心では耐えられないですよね。普通だったら発狂しそうな、本来はそうなのに、けれども違うものから迫害まで受けているという状況。しかしこの状況が、最初の話に戻りますと、人間の国があるんだけど、その中に神の国が入り込んだ状態です。神に選ばれた王がいて、そして人間の国というのはつまりサウルの国ですね。サウルの国の中にその神の国、このダビデのこの支配が入り込むと、こういう話になるんです。だから皆さん、クリスチャンになったっていう時には、そのサタンの支配する暗闇の世界から、国から、愛されている御子のこの国の中に移されたって、この最初の一章に書いてありますけど、そうなってる状態なので、攻め込んでる状態なんです、神様の目から見ると。だから迫害があります。その不条理なことが起こります。本来ならばこうあるべきなのにっていうのと正反対のことを、この世から受けるわけなんですね。で私たちの心の内でもそれがあります。それを何て言うかというと、肉って言いますよ。肉、私たちの内にある肉、将来あるこの昔からあるこれが御霊に導かれようとするときに必死になって、それ抵抗するんですよね。だから霊と肉の戦いが私たちの内でも繰り広げられるわけなんです。でこのダビデの姿とサウルの姿は、まさにイエス様と悪魔との姿でもあるんですね。マタイの4章を開きましょう。 マタイの4章でイエス様が40日40夜飲まず食わずの断食をしておられましたが、空腹を覚えられた後に試みる者悪魔がやってきて、皆さんもご存知のように石をパンに変えなさい、それから神の子だったらこの神殿の頂から落ちて守ってもらいなさいと言ったわけです。でどなたか読んでみてください、次にですね8節から10節までをどなたか読んでください。どうぞ。
今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み主にだけ使えよと書いてある。
はい、イエス様がこの水のバプテスマ、ヨルダン川でバプテスマを受けられて、聖霊が鳩のように下り、かつ父なる神がこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言われた直後の話ですね。そしてこのこれからこのイエス様の交渉外が始まる、その神の国が広がるその矢先にこの悪魔の反対を受けたんですよ。そして悪魔が見せたのは、私にひれ伏すならばこの国々の栄華をすべてあなたに与えますって、こう言われた、言った、言われたんじゃない、敬語使う人だね悪魔に言ったんだよ。でイエスもそれに反論しなかった。お前違うよって、お前がこの世の栄華、この世の国々をね、支配してるわけじゃねえだろうって言わなかった。なぜかって言ったら本当だから。悪魔はこの世の、なんて言いますか、神と呼ばれています。全世界は悪いものの支配下にあると第一ヨハネの最後に書いてあります。事実悪魔が支配し、この世界を神のもとに買い戻す、贖い出す、救い出すというのが救世主キリストなんですよ。ですね。だからイエス様がその場ではい分かりましたと言ってもおかしくないんですけども、イエス様はそれを拒まれたわけなんです。なぜかというと、イエス様はその世界を取り戻す、買い戻すのは十字架の贖いによって、十字架によってご自身の命を捨てて、その流される血によって、それを代価として、それを値段として買い取られるためだったわけですね。だからご自分の栄光から、この神としての栄光から離れて人の姿をとって、父なる神に仕えることによって、十字架の死によって、それによって神によって得ていただくっていうか、そのようにイエス様は知っておられたので、その場で受け入れなかったわけなんです。ダビデにもその姿が出てくるんですよ。このサムエル記のね、そのダビデが逃げていく生涯をぜひですね読んでみてください。彼が王様になっているにもかかわらず、彼は逃げていくのみならず、たとえサウルを殺そうと思えばできるところでも彼はしなかったという、ちょっと損しすぎてるよっていうねことをやってったんですよ。ですね。逃げて逃げて、ところが洞窟に、エンゲディという洞窟、エンゲディというところにある洞窟に隠れていた時に、まあ、エンゲディ今イスラエル行くとね、すごいたくさん洞窟なんですよ。うわーって。だからいろんな隠れるところがたくさんある。でその一つに隠れていたら、なんとサウルが用を足していたと。で英語の方ではね、寝ていたとも訳されているのもあるし、で日本語だと用を足すって言って、ヘブル語調べるとね、 ぱ用を足すかなっていう感じなんですけどね、どうやって裾をね切ったのかっていうのがあるんだけど、やっぱちょっとあの大きい方かなって、すいません汚い話で。でこう後ろで話したんですよ、主が今ここでここまでなすごい無数にある洞窟の中で私たちのところにサウルが来たんですよと、この時こそ導かれて、導きじゃんこれもう完璧にね、で殺す時じゃないですかってこの言ったんだよね、であなたが王様のはずなのにと、理にかなってるでしょ。ところがちょっと心が動かされたのね、ダビデもで裾をちょっと切った、そしたら心が傷んだんだってダビデ、そしてそれだけで主に油注がれたものに手を下すことはできない、そしてその切ったあのこの、上着のね一切れだけを、裾の一切れだけを持って、でサウルが用を足した後外に出てって、そして遠くからそれを持ちながらダビデがサウルに言ったんですね。ちょっと読んでみましょうか、第一サムエルの24章ですね、11節と21節です。じゃあどなたか読んでください。読んで、11節と12節、24章第1サムエル、24章本当だ、あすいません訳が違うね、はい、じゃあ読んでください、もう一回お願いします、すいません、13節も読んでみて、
主があなたと私の
手を
裁き、私のために主があなたに報告されますよ、私は手を下し
ました、はい、あのね一節ずれてたんでね、あの新共同訳と新改訳はね、なるほど分かりました、でここでね主が私との仇をあなたに報いられますように、私はあなたに手を下しません、ここなんです、ここがテーマです、ダビデが逃げている時の、そしてダビデの生涯のテーマです、苦しみがあっても私は自分の手で手を下しません、あなた神があなたを裁いてくださいますように、裁きを神に任せ自分で裁かなかったんです、でこれが、ダビデの生活で、ダビデは自分の手に力があってもあえてそれを使わないことを言った、なぜかと言ったら神が王様で神が主権者で神が裁く方で神が支配されている方で、私はもうただそこにひれ伏す存在なんだということがダビデの生涯なんです。だから彼は何が好きだったか、いろんなことをやってる、彼は能力のある、戦争もできるし、なんだ統治もできるし、いろんなことをしてたけれども、彼は一番何が好きだったんですか、言ってみて、礼拝が好きだったんだよ、礼拝が一番、ダビデが自然体でいたのは、あの神の箱を運んでいる時にね、レビ人たちがこうやって自分はその前で祭司と同じようなこのすごい質素な服を着てね、ま、あのそしてもう踊って喜んで、あれがダビデの一番自然体だったんですよ。 彼は礼拝者だったの。礼拝者っていうのはもうひれ伏すことなんですよ、ね、でここあのムスリムの人やるでしょ、全部今やらないけどベトッと寝そべっちゃうでしょ、あれがもともと礼拝の姿でした。だから全部明け渡してもう何もかもあなたをあの主権者にもう全部明け渡して降伏しちゃうっていうか、王様なかなかね、あの私たち王様っていう概念が難しいですね。あの私たちの国あの天皇陛下いらっしゃいますけれども、あのかなり軽く見られてるね。タイとか行くともう全然違う、ね、あのもう王様なんか見られないんですよ、こうやってね。だって今こうやってお辞儀するだけじゃない、こうやってでこれちゃんと話して対話できるじゃない、見られないで、こうやって。ヨルダンにも行ったことありますけれども、もうどこもかしこもヨルダンのアブドラ2世のねこの写真があって、奥さんもいてね、でさっきのあのサウルじゃないけどどっちもかっこいいんだよね、ファンになっちゃってるよ僕も。奥さんも綺麗で旦那さんも綺麗なブリティッシュの英語でね、うわーって話すんだよね、かっこいいですよ。だそれが王様なんだけども、ダビデは属婚だったんだよ、神に、主なる神様に。そして彼は明け渡して明け渡して明け渡して、自分じゃない自分じゃない自分じゃない、力があってもそれを自分でやることをすごい心が痛むぐらいの繊細な柔らかい心を持っていたわけなんです。というダビデも、いいですか、間違わないでください、弱さがたっぷりあった。でここは慰めですね。彼はその後にですね、このサウルに対してはそういう態度で臨めたんですけど、この後にサムエルが死んだ後にある事件が起こったんです。ナバルという名前の意味が愚かというバカっていうね、意味のすごい名前付けられる金持ちがいた、羊とか牛すごい飼ってたんです。で当時はですね、この羊飼いがこの盗賊に襲われたりなんだかするっていう、まあ、危険な、ね作業だったんだね、これ羊を飼うだけでも。でダビデが護衛ガードマンになってくれたの、ね、まあこういわゆるそのいわゆるガードマンよ。そしてダビデたちがこれやって、そして羊のこの羊の毛を刈り取る祝いがナバルの家で行われるということだったんですね。でその時にこう本当にこのお祝いをしているので、まあ、その時に習慣で、まあ、その給料をもらうというか、ね、その報いをもらうために何か食べるものをね用意してくれませんかっていうふうに使いを出して送ったわけなんです。ところがナバルはねもうあしらっちゃったの、なんだそのダビデというものはって言って、それでその話を聞いたダビデは怒ってこっぱみじんにしてやると、で彼を殺しに歩いていったんですね。ところがそのようにあしらったということを奥さんアビガエルが聞いてたんです、聞いたんです。それでアビガエルはこれは大変なことになったということで、急いで用意させて食べ物をね、そしてロバに乗せて、そして彼がやってくるところに行ってひれ伏しながら話したんですよ。でこう言いました、サムエル記の25章の30節と31節ですけれども、これも誰か読んでみましょうかね。25章ですね、30節31節ですが、どうぞでかい声で言ってください。じゃあお願いします。
主があなたについて約束されたすべての良いことを主人様に成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に命じられたとき、無駄に血を流したりご主人様自身で復讐されたりしたことはあなたのつまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように。主がご主人様を幸せにされたなら、この恥ためをお出してください。
ありがとうございます。もうアビガエルはダビデが王になることを分かっていたんですね。そして王になった後でこの血を無駄に流したということで、あなたが復讐したと、だから神が復讐するんじゃなくてあなたが復讐したということが王様になった時につまずき、この罪を犯してこのいつもこの心の痛みにならないようにと。すごいね、こんな人奥さんにしたら最高だね。 で後で奥さんになっちゃうんだよね。あ、こう、あの、結婚セミナーじゃないけど、こういう奥さんいたら最高です、ね、あの、優しくしてくれる奥さんじゃなくてね、痛いとこついてくれる奥さんが最高です。自分のお父さんお母さん見て分かるでしょ、分かんないかすいません、ちょっと脱線したけども、あので、ダビデは本当に感謝した、このことで今間違ってたと、ね、そしたらで、そしてアビガエルが帰って、ダビデが殺そうと思ってやってきてたんだよっていう話をしたら、ナバルが石のように固くなっちゃって、なんと10日後に死んじゃったんですね。主が打たれたって書いてる。主が手を下してくださったんだ。で、ダビデは褒めたたいて神様を、主が報いてくださった、裁きを行ってくださった神様を褒めたたえますと。自分は手を下さなかった。で、その後でアビガエル未亡人になったでしょ、ね、あのやもめになっちゃったじゃん。で、ダビデが奥さんにするんだよね。なんかちょっとできた話かもしれないけども、でも神様がしてくださるということに、神が支配される、神の国なんだというところに徹底して仕えていたのがダビデであって、でこの後の、あの、この出来事の後にまたサウルがいくらでも殺せるような状況が起こったんですね。寝てた、この陣営があってね、寝てたところに、この2人で言ったら、もうみんなぐっすり寝てる、誰もサウルを護衛してる人がいない、護衛してる人が寝ちゃってて、でそれで水差しと槍、サウルのところでクーッと寝てたところで水差しと、ね、水のボトル、ペットボトルと、そして槍だね、でこれを取って、でまた遠くに行って、で将軍がアブネルっていう人だったんだけども、サウルの将軍がアブネル、お前何やってんだって言ってですね、そしてダビデは、最後の最後まで手を下すことがなく、ダビデも分かってました、もう主が彼を撃たれる、サウルを撃たれると、第1サムエルの26章の10節11節で言ってます。彼はその生涯の終わりに死ぬか、戦いに下った時に滅ぼされるからだと。で、私が油を注がれた方に、主に油を注がれた方に手を下すなど絶対にできないと、でこのように言った。でその後の話で、第1サムエルの最後がペリシテ人の中で彼が戦いに敗れます。でサウルが死ぬところで第1サムエル記は終わります。でちょっと離れますけれども、このダビデの生涯でもやはり異邦人との関わりっていうのが出てくるんですね。皆さんが全国指名手配になったとします、ね、どうします？全国指名手配になったらどうやって逃げる？普通考えるのは、どうぞ、歩くって、それ歩くさいいよ、誰でもいいよ。全国指名手配になったらどうします？逃げるための方法、え、ね、墓飛び、高飛び、海外に行くってこと？海外逃亡だね。そう、その通り。それ言う、日本でやりづらいよね。逃げるのは、あの、ほら、みんな海に囲まれてるから難しいですけれども、例えばヨーロッパだったらもう簡単にそんなこと考えるでしょ。いろんなところを通って逃げて、ダビデそれやったんです。だからダビデがサウルから逃げるためにはどうするかって言って、で例えばダビデがね、誘惑を受けたところがある。それは何かというとね、自分のお父さんお母さんを、親戚の、遠い親戚のモアブ、あのルツがほらモアブ人だったから、でそこに預けたんです。でそこら辺にいた時に俺も逃げてえなってなったんだけど、ある預言者がやってきて、戻りなさいと、ユダの地に戻りなさいって言う。楽できるじゃん。でもダビデはイスラエルの王様だから、そこにいちゃいけないんだよね、外国にいちゃ。でも失敗したんだよね。どこに行った？ペリシテ人のアキシのとこに行ってしばらくいたんだけど、とんでもないこと起こったんだよね。ツケラグから行った時に、奥さんとか子供とか全部、家畜とか全部取られちゃって、やっぱりダビデも異邦人のところに行き、なんでかって、イスラエルがダビデを受け入れなかったから、まあ、もちろんイスラエルの中でどんどんダビデを受け入れる人はいたんですけども、サウルが王様になっていたので逃げざるを得なかったという状況があった。そしてサウル家が亡くなった後にダビデが王様になって、統一王、その北イスラエルと南のユダの統一王に後々なるわけなんですね。ですね、先ほどのサウルが死んだ話に戻ります。で今言ったその次、 第二サムエルの話をします。ダビデはヘブロンで王様になりました。ユダ族のこの南のユダね、わかるね。そして残りのイスラエルの人たちはサウルの息子でイシュボシェテという人を王様にしたんです。でダビデの方の将軍がヨアブと言います。そしてイスラエルの方の将軍はさっき言ったアブネルですね。でそれで内戦が続きましたですね。あ、その前に話さなきゃいけないことだった。サウルが死んだ後にアマレク人が嘘の報告したの覚えてますか、ね、こう言ったんですね。サウルが死にかけていたので最後のねこの人あの自分を殺してくれと言ったから私は殺しましたとこう言ったのね。ダビデなんて言いました。よくやったって言いました。ようやく殺してくれて俺をずっと命を狙っていたって言いました。そうじゃなくてもう引き裂いてそこでおえつして泣き始めたんだよね。みんなでうわーって泣き始めたんです。そしてそのアマレク人はお前が自分の口から油注がれたものを殺したと言ったよなって死刑にしたんです。つまりイエス様が言われた裁いてはいけません、なんですか、裁かれないためですなんだよ。だからダビデは王様として裁いたその油注がれた裁いたものに対して裁かれなければいけないという裁きを行ったんですね。このように、恵みに対抗するこの裁きを行うものに対しての裁きをダビデは行ったわけなんです。そして先ほどの話に戻ってこのアブネルとヨアブの間にこの戦いが起こってけれどもアブネルがあることをきっかけにしてダビデのところにこうやってきたんですね。そして国を明け渡しますと、イスラエルを明け渡しますと、あなたが王様になってくださいと。でダビデはよしじゃあアブネルを死刑にしようって言わなかったの。むしろ喜んだの。よかったって。そしてようやくこれでこのイスラエルが統一されると思ったのにもかかわらずヨアブがアブネルを憎んでたんだよね。それでね一月で殺しちゃったの。ダビデどうしたか、またアブネルのために泣くんですよ。敵の人のために泣いたんだよ。泣いたんです。でそのでダビデがアブネルを殺したんじゃないっていうことが他の人たちも分かってイスラエルの人たちはねダビデがそういうことをやったんじゃないってことが分かりました。で最後にアブネルが殺された後にイシュボシェテ残されてイシュボシェテもその略奪祭に殺されたんだね。でそして首を持ってね、はい殺しましたってこのイシュボシェテの首を持って、あのアマレク人のことお前知らなかったのかって、お前喜ぶと思ってるだろうと、俺がこんな殺しお前が死ななきゃいけないって言ってそしてその首を持ってきた略奪祭をもう手足を切ったって書いてますね。そしてイシュボシェテを丁重に葬ったって書いてあるんです。でこのようにしてダビデは王になるんですね。イエス様が言われた三条の水訓の中の幸いな人の8つありますよね。幸いなことよ、貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものです。その次が悲しんでいるものは幸いです、慰められるからです。その次なんですか、柔和な人は幸いです、約束はその人は地を受け継ぐからです。でその柔和という言葉のギリシャ語が反対語が何かというと、柔和の反対語って何だろう、考えるときにギリシャ語の意味では柔和の反対語は復讐するなんですって。復讐をあえてしないこと、これが柔和なんですね。 だからダビデの生涯を見るとずっと彼は復讐をしない、復讐をしない、復讐をしない、むしろ復讐をした者に対して裁きを与えていたですね。それで自分が王様になろうとはせず、神が王様にしてくださるようにしていった。これが柔和な人だから地を受け継ぐってことなんですよ。で、私たちの生活がそうです。私たちがその全部自分のこの権利とか自分のこの殺したいもの、ああいうしたいもの、主の前、主を礼拝するがゆえに明け渡して落としていくことによって、そしてそれつらいよね。祈りの中でしかできないよ、礼拝の中でしかできないですよ。しかし神が引き上げてくださる。神がその自分のこの神様から委ねた最初の地を支配しなさいという領域があるでしょ、それを広げていってくださる。でそれは自分の領域じゃなくてもう神の領域なんですよね。というふうになるわけなんですね。そこで、そうですね、第2サムエルの5章の1節から3節を読みましょうか。ダビデが王様に統一王となる時の話です。どなたか読んでください。第2サムエルの、5章の1節から3節です。はい、はい、逃亡していた時から動かしていたのはもうすでにダビデだった。約束がダビデに、王様としての約束がダビデに与えられていた。だから迫害や困難があったんですけども、分かる人は分かってた。その神から示されて御霊の働きがあって、そしてダビデに困難の中でもついてったんですね。これがキリストに従う私たちですよですね。そのいろいろとあってこの困難があるけれども、いやでもこの方でしょうって、救い主はって、私を救います、世を救う方はこの方でしょうって、でこの方はチャンスがあっても何か裁かないちょっとやってよって思う時ないですか、イエス様に、ちょっとやってくださいよこの人ってやらない、イエス様は。でもこの方に従っていくとなぜか広がっていくんだよね、勝利するんだよね。そしてその世をこう変えてしまっていくんです。というキリストの姿があります。でね、ダビデの生涯っていうのは皆さんもご存知のように、こうどんどんどんどん上り詰めるんですよね。どんどんどんどん上がって、どこが頂点でこう下がっていくんですか。どこですか。いいですよ、思いつくこと。バテシバとウリアの罪だよね、あそこですよ、ね、最後にアモン人だけがずっと敵対していて、それ戦っててね、もうあとはもうここをやっつければなんとか平定す、平定って分かるよね、あのこの落ち着くんですよ国が。でその時に夕暮れまでいて起きてて、そしてパッと見たら女の人が裸でなんか沐浴していたと。でこのバテシバと姦淫の罪を犯し、そしてその夫であるウリアを取ったんですね、殺したんですよね。そしてね、ナタンが、あの友人である預言者であるナタンがやってきて、 そして例え話を使って彼が何をやったかということをダビデに悟らせてました。でそれから第2サムエルの12章の7節から9節を、ちょっと見てみましょうか。12章の、7節から9節、第2サムエル。じゃあ誰か読みますか。どうぞ。なんですか。9節まで。はい、ありがとうございます。そしてその剣が彼の家から離れなくなるという話でした。彼は何が問題だったのか、この件で。もちろんその具体的にはカインの罪を犯した、そして殺人の罪を犯した、これはそうなんですよ。何がでもそのもっと前提にある何がいけなかったのかといったら、ここでもこれで少ないというなら、もっと多くのものを増し加えたである神の恵みなんだ。恵みに違反したんです。今まで神様が全部、自分じゃなくて神様がしてくださるところに立っていたんです。だから奥さんももっとあげたよって、まあ、ちょっとこのかちょっと言い方がちょっとこのね、ダビデにこうちょっと降りてって話してるから、もちろん理想は、ね、奥さんたくさんいるっていうことはね、あのソロモンのあの場合にあるように理想じゃ全然ないんですけれども、でも今ダビデに分かりやすいよね、もっとね欲しかったら与えたはずだって。けれども自分の手でバテシバ、だから自分妻にした、人のしかもすごく優秀な部下だったんですね、ウリアはね、を自分の手で殺して、だから自分の手を下したんですよ。これがダビデのあのまあ大失敗、汚点であり、その後でどうなりました、争いが起こったでしょう。平和な人であるダビデがそこで争いの人になっちゃったんですよ。でもダビデはその後でもちろん主にあってその裁きを甘んじて受けていきました。ここがダビデがすごいところね。裁きをもう神様の裁きをもう彼は憐れみにあって裁かれていることを知ってた。これすごいなと思う。懲らしめを甘んじて受けたんです、神様からの。だから同じ裁きなんだけども、その罪を犯して、まあ、罪は許されたんだけど、その後で罪の結果があるじゃないですか。この自分たちの息子で殺し合いが起こって、だけれどもやはりダビデの国は立ったんだよね。それは彼が悔い改めてこの裁きをもう神様にあって、神様が主権者で神様が王であるから、あなたが私を滅ぼそうが私を立て上げようが、あなたが王様ですから私はそれに委ねていきますと、あの有名な51編、詩編の51編でバテシバと罪を犯した後に罪の告白をしてますよね。なんて言ってるか、ただあなたにだけ罪を犯しましたって言ってるんです。いやだってバテシバに犯したんです、ウリアに犯した、じゃああなたに罪を犯しました、つまり神がウリアにバテシバを与えたんですよ。その領域審判をしたんですよ。だからあなたに罪を犯したってこう言ったんですね。でこのようにダビデは悔い改めて、そのゆえにこのダビデの国が続いて、ダビデに対して神様は他の箇所に言っている言葉は、あのバテシェバの剣を除いてダビデの心は全く神と一つになっていたと。 でもこれは頑張って一つになったというよりもダビデの意味、もともとのダビデ、ヘブル語でその意味は愛されているものという意味です。神に愛されているものとしてその愛に応答し続けた彼の生涯だったんですね。ということでこれで終わります。イエス様の御国が広がっていくその姿をダビデを通して見ることができ、私たちもそのキリストに王として、ひれ伏していくときに私たちの生涯からキリストの御国が広がっていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に3つのメッセージの中で、キリストの苦しみの中からの栄光を見ることができたことをありがとうございます。神様、どうかたくさんのあなたのこのストーリーがありましたけれども、ああ主よ、どうぞエマオの途上に行っていた弟子たちと同じように一つ一つをかみしめながらたどりながら、神様、私たちの心が燃やされていきますように、どうぞお導きください。そして本当にイエス様の素晴らしさの中で、このまたあなたを褒めたたえながら歩んでいく生活を再開することができますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。